広報古賀、2021年5月、メイ、ナンバー188。表紙、今月の表紙は、スパイファミリー。古賀市出身の漫画家である遠藤達也さんが、現在、少年ジャンププラスで連載中のスパイファミリー。数々の漫画コンテストで入賞し、特に若い世代を中心に人気があります。今を輝く地元の星をみんなで応援しましょう。表紙の説明。漫画スパイファミリーの登場人物3名。表紙終わり。コンテンツ目次。3ページから9ページ。特集、今を輝く古賀の星。10ページ、民生委員、児童委員、主任児童委員は、あなたの一番身近な相談員です。5月は消費者月間です。11ページ、テレビ番組で古賀氏が特集されます。全国大会表彰、叙勲大臣表彰、副市長就任。12ページ、新型コロナワクチン接種、65歳以上の人向けの接種が始まります。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、キラリ古賀人。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、茨城アマビエちゃん、3つの密を避けましょう。読者アンケート。写真3枚。1枚目、新型コロナワクチン。2枚目、古賀桃娘の衣食住交付。3枚目、小学校の入学式。写真終わり。目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。新型コロナウイルス感染症については、全国的に第4波の到来とも懸念される状況が続いており、感染者の増加や、変異株によるクラスターの発生など、まだまだ収束が見込めません。古賀市でも5月からコロナワクチン接種が始まりますが、引き続き市民の皆様には感染防止対策の徹底をお願いいたします。特集、今を輝く古賀の星、古賀スター。私たちの町には、さまざまな分野で活躍している人たちがいます。そんな人たちを、地域のみんなで応援し、地元に帰ってきたときには、温かく迎えられる町でありたい。今回は、ふるさと古賀を離れても、芸術、文化、スポーツの分野で輝く人たちを紹介します。漫画家、遠藤達也さん。漫画、スパイファミリー登場人物3名の絵があります。マルシー、遠藤達也、集英社。アーティスト、宮瑠璃花さん。宮さんの顔写真があります。プロサッカー選手、船橋優さん。 船橋さんの顔写真があります。丸 C 鹿島アントラーズ。累計発行部数800万部を誇る漫画家遠藤達也。古河市出身の漫画家である遠藤達也さん、現在少年ジャンププラスで連載中のスパイファミリーは、敏腕スパイの父と殺し屋の母、超能力者の娘が仮初めの家族となって、より良き世界の平和のために立ち向かうスパイコメディーです。幼い頃から絵を描くことが大好きだった遠藤さんは、高校生の時、集英社への漫画投稿を機に担当者がつき、漫画家への第一歩を踏み出します。その後も市内の高校に通いながら毎月集英社まで足を運び、担当者から漫画の指導を受けたそうです。その後、1999年、大学浪人中に書いた西部遊戯が、第5回ストーリーキング漫画部門準キングを受賞し、赤丸ジャンプでデビューを果たしました。そして2007年、現在の担当者の林志平さんとタッグを組み、ジャンプスクエアでティスタや月下美人を連載してきました。さらに2018年には少年ジャンププラスに移り、2019年から連載を開始したスパイファミリーは、この漫画がすごい2020や、全国書店員が選んだおすすめコミック2020で1位を受賞するなど、数々の漫画コンテストで入賞しています。最新刊の第6巻は、初版100万部を突破し、累計発行部数800万部を誇ります。古河市出身の漫画家である遠藤さんを、これからも応援しましょう。スパイファミリー登場人物3名、それぞれの絵があります。丸 C、遠藤達也、集英社。プロフィール。1980年生まれ、古河市出身。2000年、西部遊戯で漫画家デビュー。現在は、集英社が配信する漫画配信アプリ、およびサイト、少年ジャンププラスにて、スパイファミリーを連載中。受賞歴。次に来る漫画大賞2019ウェブ漫画部門1位。この漫画がすごい2020男編1位。全国書店員が選んだおすすめコミック2020 1位。漫画大賞2020 2位。第4回みんなが選ぶ、ツタヤコミック大賞1位。作品年表。司法遊戯。第5回、ストーリーキング漫画部門準キング受賞作。西部劇風の街が舞台で、賞金稼ぎ養成学校の新入生、エレナ・フィスカフを主人公とする物語。ティスタ、初めての連載作品。特殊能力を持つ暗殺者、殺し屋となった少女と、彼女を取り巻く人々を描いたサスペンス作品。ジャンプスクエア、集英社、2007年12月号から2008年8月号まで連載。月下美人、2作目の連載作品。竹取物語をモチーフにした和風ファンタジー。ジャンプスクエア集英社、2010年6月号から2012年2月号まで連載。 パイファミリー3作目の連載作品、少年ジャンププラス集英社、2019年3月25日から各週月曜更新で連載中。それぞれの表紙写真があります。遠藤達也作品と古賀&三和図書館のコラボ。遠藤達也さんの広報特集に合わせて、5月1日から古賀三和図書館で遠藤さんの漫画が閲覧できます。ぜひご来館ください。中、館内閲覧のみ可能です。開催決定。市内書店にスパイファミリー特設コーナーを設置。市内書店の協力により、スパイファミリーの特設コーナーが設置されています。みんなで遠藤さんを応援しましょう。登場人物アーニャの絵があります。さらに、特設コーナー設置期間中、プレゼント企画開催。開催期間、5月1日土曜日から5月31日月曜日まで。市内書店の特設コーナーの写真を撮り、ハッシュタグ、シャープスパイファミリー WITHKOGA をつけて、Twitter に投稿すると、抽選で10名様に、遠藤達也先生の直筆サイン入りグッズが当たります。特設コーナー設置店舗一覧の二次元コードがあります。こんな感じで撮ろう。特設コーナーを撮影した写真の見本があります。私にしかできない演技を求めて、アーティスト、宮瑠璃花。3歳の頃から子役としてタレント活動をしていた宮さん。小学3年生の時、宝塚歌劇団をテレビで見て、宝塚の世界で踊ったり歌ったりしたいと強く思ったそうです。もともと踊ることが大好きで、小学生の頃から群馬県のバレエスクールに通われ、クラシックバレエを特訓されていました。その努力が実を結び、高校1年生の時に宝塚音楽学校に初受験で見事合格を果たします。入学後は寮生活を送りながら、歌や踊りだけでなく演劇やピアノなども学び、寝る間を惜しんで練習する日々を過ごしました。苦楽を共にした同期の仲間たちとは、今でも強い絆で結ばれていると話します。宝塚時代の宮さんは、男役を演じながら、作品によっては娘役や妖艶さがある中性的な役など、個性的な役を次々とこなし、その演技力に多くのファンの人たちが魅了されていきました。様々な役を演じることで、男性でも女性でもない、中性的な宮瑠璃花の理想形を追い求めるようになったそうです。自身の演技に納得できるようになるにつれ、宝塚だけでなく、他の世界でも自分を表現したい。そして、多くの人に勇気を与え、幸せな気持ちにしたいという思いが芽生え、退団することを決めた宮さん。今まで支えてくれたファンの皆様や市民の皆様にとって、より身近な存在になれるよう、これからも挑戦し続けますと話してくれました。プロフィール。古賀第三小学校から古賀第三中学校へ。桜ヶ丘高等学校東京都を経て、宝塚音楽学校入学。 そして宝塚歌劇団へ。宝塚歌劇団では、月組男役スターとして活躍する。現在はアーティストとして、舞台女優やモデル、本の出版など、さまざまな分野で活躍中。恩師からの言葉。恩師の茨城春子さん左と、菊池絹枝さん右の写真があります。それぞれに吹き出しで、人の心をキラキラワクワクさせられるような存在でいてね。コロナ禍で大変だけど、逆境に負けず、自分の夢に向かって頑張ってね、とコメントがあります。片道1時間もかかる群馬県太田市のバレエスクールに、毎日通っていたのはよく覚えています。家に帰る時間は遅かったと思うけれど、習い事や芸能活動と学校の勉強を両立できている姿を見て、すごい努力家だと感心していましたよ。そんなミヤさんが宝塚歌劇団で活躍していると知ったときは、とても驚きました。グランドホテルで、鈴風さんと同じ役を演じている彼女を見たときは、本当に感無量で涙が止まりませんでした。最初は教え子の応援という気持ちでしたが、今では中性的な役柄を上手に演じる宮ルリカの大ファンです。これからも多くの人に夢を与えられるような存在になってほしいですね。小学生時代の思い出の場所。古賀久保公園。3月になると、花桃が満開に咲き誇る古賀の名所。小さい頃からよく家族で遊びに行った思い出の場所で、地元に帰省した時は必ずと言っていいほど訪れるそうです。古賀久保公園の写真があります。子供たちへ、ミヤさんからのメッセージ。興味があることを続けたいときには、とことん極めるという強い気持ちを持つことが大切です。自分がやりたいと思ったことを素直に追求することで、いつしかそれが誰にも負けない武器になります。くじけそうなときにも、諦めずに頑張ってください。ミヤさんの顔写真があります。
夢を諦めず、さらなる高みを目指して。プロサッカー選手、船橋優。今シーズンから鹿島アントラーズ FC トップチームに昇格した船橋さん。サッカー好きの家族の影響で5歳からサッカーを始め、小学5年生から高校3年生まで8年間、鹿島アントラーズの下部組織に所属しました。高校1年生の時には、ユースチームで試合に出られず、悔しい日々が続きましたが、自分に足りないものを冷静に見極め、試合に出ることを諦めず、ひたむきに努力し、練習に励んだと振り返ります。その結果、2年生の時に、見事、レギュラーの座をつかみ取りました。昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、対外試合が減ったため、トップチームと練習する機会が増えました。そこで、プロ選手との練習を重ねることで、大きな成長を果たします。それが、トップチームスタッフの目に留まり、念願のプロサッカー選手への道が開かれました。鹿島アントラーズには日本でもトップクラスの選手が数多く所属しているため、試合に出ることは簡単ではありません。目標となる選手が目の前にたくさんいるからこそ、毎日の練習の中から必ず何かを得るという強い気持ちで取り組み、1年目だからといって遠慮せず、全力で先輩たちにぶつかっていきたいと話す言葉には自然と力がこもります。名門サッカークラブで主力選手として活躍し、 タイトル獲得に貢献するという目標に向かって努力を積み重ね成長していく船橋さんから今後も目が離せません。グランドをかける船橋選手の写真があります。写真提供鹿島アントラーズ。プロフィール、古賀第六小学校、古賀第一中学校、鹿島学園高等学校、鹿島アントラーズ。狭いスペースでも的確にボールをさばけるボランチ。アンダー18日本代表候補。2021Jリーグ YBC ルヴァンカップのアビスパ福岡戦で公式戦プロ初出場。恩師、友人からの言葉。恩師の阿部美希先生の写真があります。ゆうくんは明るくてスポーツ万能、毎日たくさんの友達と楽しく過ごし、常にクラスの中心でしたよ。授業と休み時間の切り替えもしっかりできて、やるべきことはきちんとやる子でした。当時とても感心したことは、サッカー日記を毎日書いて自分の欠点をしっかり分析して練習する努力を惜しまなかったことです。卒業文集の寄せ書きに、サッカー選手になると書いた夢を実現した優君。日本のサッカー界を代表するような選手に成長してほしいです。これからも頑張れ。友達の岩瀬亮人さん、峰伊吹さん、江守和人さん、伊藤翔太さんの4人が一緒に写った写真があります。ちょっと内気で恥ずかしがり屋なところがあるけれど、いつもみんなの先頭に立って引っ張っていってくれたのが優でした。自分たちは幼い頃の夢を途中で諦めてしまったけれど、優だけは違いました。絶対にプロサッカー選手になると言って、毎日夜遅くまで自主練習をしていたし、誰よりも努力していたのを一番近くで見ていたから、本当に尊敬できる友人です。辛いことがあったら、俺たちがいるから、いつでも相談しろよ。中学生時代の思い出の場所。四季の道。中学生時代にランニングやダッシュなどの自主トレーニングをしていた思い出の場所。春になると約2キロメートルに及ぶ桜並木が多くの市民の目を楽しませます。四季の道の写真があります。子供たちへ。船橋選手からのメッセージ。夢を実現するためには、毎日の小さな努力が大切です。将来、サッカー選手を目指す子どもたちは、絶対プロ選手になるんだ、という強い気持ちを持って練習を頑張ってください。鹿島アントラーズ提供の船橋優選手の写真があります。民生委員、児童委員、主任児童委員はあなたの一番身近な相談員です。介護、健康、子育てなど日常生活の中で気になることがありましたら、お住まいの地域の担当委員までお気軽にご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談内容や個人情報などは守られます。問い合わせ、健康の駅福祉推進課、電話925771。民生委員、児童委員を真ん中に関わりのイラストがあります。行政、学校、社会福祉事業者など、民生委員、児童委員との間には、連絡、通報、連携、協力、地域住民と民生委員、児童委員との間には、見守り、世帯状況の把握、情報提供、相談支援。古賀市の民生委員、児童委員等の概要。民生委員、 児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。委員数223人、令和3年4月1日現在。内訳、民生委員、児童委員、地域担当211人、主任児童委員、児童問題専門12人。委員の氏名、担当区域、連絡先、市ホームページに掲載しています。第1地区、三和地区、第2地区、古賀市中学区、第3地区、昭和地区、第4地区、古賀に中学区、第5地区、古賀山中学区。詳細はこちらから。二次元コードがあります。5月は消費者月間です。消費で気づく新たな日常。令和2年度に古賀市消費生活センターへ寄せられた相談件数は894件でした。寄せられた相談の中で多かった内容は、火災保険金を利用した住宅修理の勧誘や、通販サイトにおける初回低価格の定期購入です。契約をするときは慎重に判断し、被害に遭わないよう気をつけましょう。問い合わせ、古賀市消費生活センター、古賀庁舎商工観光課内、電話231718。クエスチョン。解約条件日を過ぎての解約はできますか？いつでも解約できるという美容液の定期購入をインターネットで申し込んだ。初回は4000円だったが、2回目以降の価格は1万円であることが分かった。そのため解約しようとしたが、次回発送予定日の7日前までに連絡しないと解約できないと言われた。よく見ると、規約に小さい文字で書かれてあったが、2回目以降の契約を解約することはできるのか？アンサー。センターからのアドバイス。いつでも解約が可能としている商品であっても、丸日前までに連絡が必要と解約条件を設定している場合が多くあります。解約条件が定められていると、設定された条件以外では解約することはできません。契約をする前に、規約をもう一度読み直して確認したり、購入時の最終確認画面を印刷して、契約内容を記録したりしておきましょう。テレビ番組で古賀市が特集されます。日本全国から一つの町を取り上げ、その町に住みたくなる驚きの発見や町の様々な魅力を紹介するテレビ番組。都会を出て暮らそうよ、ビヨンド東京で古賀市が特集されます。特別ゲストで古賀大使も登場します。ぜひご覧ください。問い合わせ、昭和庁舎、シティプロモーション課、電話923111。放送日時、5月5日水曜日22時から22時55分予定。放送局 BS テレ東7チャンネル。番組 MC 中村雅俊さん、俳優歌手、伊藤さと子さん、キャスター。出演ゲスト、ハリヤチカラ、古賀市長、青木千佐さん、青木酒造。司会のお二人とゲストのハリヤチカラさんが並んでいる写真があります。全国大会表彰、第36回。全国高等学校新体操選抜大会、新体操女子団体競技、1位、青木真由香さん、日本女子体育大学附属二階堂高等学校、 青木真由香さんの写真があります。高齢者叙勲、旭日炭鉱商、染谷啓二さん、88歳、諸川、元三和町議会議員、染谷さんの写真があります。文部科学大臣表彰、第12回日本語大賞、テーマ、心に響いた言葉、小学生の部、佐藤光輝さん、7歳、古賀第二小学校、副市長就任、近藤薫氏が令和3年4月1日から副市長に就任しました。経済産業省関東経済産業局で培った経験を生かし、市政の円滑な運営を進めていきます。主な職歴、経済産業省関東経済産業局企業立地支援課長、地域振興課長、企画課長、中小企業課長、地域エネルギー振興企画官などを歴任。近藤薫副市長の写真があります。新型コロナワクチン接種、65歳以上の人向けの接種が始まります。中、昭和32年4月1日以前生まれ、接種費用無料、接種は任意。最新情報はこちら、二次元コードがあります。5月から新型コロナワクチン接種が始まります。自宅に届いた予約開始のお知らせに記載されている手順に沿って予約してください。接種スケジュール、予約開始、5月8日土曜日8時から、インターネット、LINE のみ受付、24時間対応。5月9日日曜日、9時から17時、75歳以上が対象のコールセンター受付。5月10日月曜日9時から、65歳以上が対象のコールセンター受付、24時間対応。接種開始、5月24日月曜日から、医療機関、月曜日から金曜日、祝日を除く、古賀赤十字病院、古賀総合病院、総和中央病院、友愛記念病院、中、総和中央病院のみ、6月7日月曜日から接種開始、木曜日、祝日を除く、中終わり。5月29日土曜日から、古賀花桃体育館、土曜日、日曜日。中1、予約開始日から数日間は電話が大変混み合います。ご了承ください。中2、接種を希望する高齢者の皆さんのワクチンは確保されています。中終わり。ワクチン接種による副反応。ワクチンを接種すると発症リスクの低下や発症した場合でも重症化を防ぐ効果が期待されていますが、他の予防接種と同様に副反応が起こることがあります。副反応の主な症状として、接種部位の痛みや疲労などが挙げられます。厚生労働省ホームページより。注意事項。インフルエンザ等のワクチンより痛みが強いと感じる人がいます。1回目より2回目の方が疲労や関節痛、発熱などの症状が重くなる場合があります。これらの症状のほとんどは接種後数日以内に回復しています。各種問い合わせ。予約や接種券の再発行に関すること。古賀市コロナワクチンコールセンター。受付時間9時から17時。土曜日、日曜日、祝日を含む。中、 5月10日以降の予約は24時間受付。17時から翌朝9時まで自動音声。電話 23-2567。ファックス 33-7820。ワクチンに関すること。厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター。受付時間9時から21時。土曜日、日曜日、祝日を含む。電話番号 0120-761770。 副反応に関すること。茨城県新型コロナワクチンコールセンター。受付時間8時30分から22時。土曜日、日曜日、祝日を含む。電話番号 029-301-5394。おかけ間違いが多くなっていますのでご注意ください。中終わり。健康百科。5月31日は世界禁煙デーです。禁煙を始めてみませんか？これまでの禁煙治療はニコチンを含まない飲み薬などを服用し、タバコを吸いたい気持ちを抑える治療が一般的でした。令和2年4月からは、加熱式タバコも禁煙治療の対象として認められ、一定の要件を満たせば健康保険が適用されます。これにより、禁煙治療を受けた人の 70% から 80% が禁煙に成功しています。禁煙のメリットは、タバコの煙にはニコチンや発がん性物質が含まれており、様々ながんの原因になると言われています。禁煙10年後には肺がんのリスクが半分以下。15年後には心疾患のリスクが非喫煙者と同じになります。また35歳までに禁煙すれば、タバコによる死亡リスクも避けられると言われています。禁煙は喫煙者だけでなく、受動喫煙をしている人の肺がんや脳卒中、乳幼児突然死症候群 SIDS を減少させるなど、大きな効果があるとされています。また、禁煙外来の費用は健康保険が適用されると、1万3000円から2万円程度で済みます。この先、何年もタバコを吸い続けた場合の金額に比べると、家計の負担を軽減することにもつながります。どこで治療できるの？古河市内にも禁煙治療をしている医療機関があり、市ホームページで紹介しています。この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか？医療機関一覧。保険適用治療の要件の2つの二次元コードがあります。健康づくり課。古河キラフォトクラブ。私のおすすめ。定番のお豆腐からスイーツまで。竹井豆腐屋。竹井豆腐屋では定番の木綿豆腐や豆乳、厚揚げのほか、おからドーナツやプリンなども販売しています。ドーナツはプレーンときび砂糖をまぶした2種類があり、トースターで2分から3分温めるとさらに美味しくいただけます。店内はハワイをイメージさせるおしゃれな雰囲気で、誰でも入りやすいお店ですよ。店舗概要。営業時間9時から18時30分。定休日日曜日。住所横山町 1-14-24。 電話番号 221268。 写真4枚。古河キラメンバーモッティさんの写真。豆腐を使ったスイーツ4点。お店の外観。美味しそうな木綿豆腐の写真。 写真終わり。
キラリ小賀人、一緒に夢を叶えたい。ふるさとで新しいステージへ。塚田正義さん、31歳、下大野。高校卒業後、白鴎大学からドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団し、プロ野球選手になるという夢を叶えた塚田さん。平成30年に引退し、現在は生まれ育った古河市で子供たちの野球指導に当たっています。地元で新たな一歩を踏み出した塚田さんに、これからの目標などを伺いました。高校卒業と同時に野球から離れてしまう友人が多い中、大学でも野球漬けの毎日を送っていた塚田さん。プロ野球選手を本格的に意識し始めたのは大学2年生の頃。今まで自分の夢をサポートし続けてくれた両親には感謝の言葉しかないと話します。8年間のプロ生活後は球団職員としてジュニアチームのコーチを務めました。日々成長していく子どもたちの姿を見て、改めて野球に魅力を感じたと振り返ります。現在はふるさとの古河市に戻り、野球スクールで子どもたちの指導を行う傍ら、拠点となる室内練習場の整備を進めています。質の高い環境で野球をさせたいという思いは、プロ野球選手だった自身の経験に裏打ちされたものです。古河市では中学校卒業後に市外の強豪校へ進学する選手が多いことを塚田さんは残念そうに話します。自分が指導した子どもたちが市内の高校から甲子園に出場し、プロの道に進んでくれたら、そんな夢も語ってくれました。かつて両親がサポートしてくれたように、今度は自分が子どもたちをサポートしてあげたい、そう話す塚田さんの目は、プロを目指して白球を追いかける野球少年のように輝いて見えました。プロフィール、1989年7月23日生まれ、古河市立中央小学校、相和中学校、古河第一高等学校、白鴎大学。2011年ドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ生活8年を過ごし、現役生活を終えた今は地元古河市で子どもたちの野球指導に当たっている。写真3枚。1枚目、ソフトバンクホークスのユニフォーム姿の塚田正義さん。2枚目、野球スクールでの風景。3枚目、キャッチボールをする塚田さん。写真終わり。古河アイドル、いい子が育つ古河。今月の古河っ子、山本莉央ちゃん、令和2年6月生まれ、上辺見。初絶句、ばあちゃんにドレス作ってもらったよ。父恭平、母七海。大泉あかりちゃん、令和2年8月生まれ、南真中橋。いつもニコニコな笑顔でずっと仲良くいようね。父ひろし、母千尋。坂本レオくん、左。コウくん、右。平成30年5月生まれ、令和2年2月生まれ、上辺見。仲良し兄弟、いっぱい笑って大きくなってね。父直樹、母真奈美。掛畑陸くん、令和2年4月生まれ、駒羽。いつも笑顔で元気な陸が大好きだよ。父哲也、母由美子。 それぞれの写真が載っています。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 送話庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、心もサポートできる看護師に。高橋ひなたさん、社科小学校6年生。私の将来の夢は患者さんを気遣える看護師です。テレビで病気と闘っている人たちを見る機会がありました。その中には私よりも小さな子どもたちもいました。その人たちが辛い治療でも前向きに戦っている姿を見て、少しでも力になりたいと思いました。また辛い治療を受けていく中で心が弱くなってしまう人もいると思うので、心のケアをして心の面でもサポートできる看護師を目指したいです。高橋ひなたさんの写真があります。古賀歴史見聞録。古賀市における弥生時代、発掘調査などから見えてきた姿とは。今回は市内で実施された発掘調査の結果も踏まえながら、弥生時代について紹介していきます。弥生時代とは、関東地方では2300年前頃から1700年前頃までの約600年間を弥生時代と呼んでいます。この時代の土器は形や文様などを基準にして約200年ごとに前期、中期、後期の3時期に細分することができます。皆さんは弥生時代というとどのようなイメージを持つでしょうか。歴史の教科書などでは稲作が新しく伝わることで農耕が始まり、それに合わせて青銅や鉄でできた道具が使われるようになったと説明されています。そのため縄文時代と全く異なった生活が始まったと思われがちです。しかしこのような説明は静岡県のトロ遺跡などの発掘調査での成果をもとに考えられたイメージなのです。各地で発掘調査が進んでいくと、特に関東地方より以北で縄文を文様に使った弥生土器が使われていたことが分かり、それまでの生活に新しい弥生の文化を取り入れながら生活していたと考えられています。市内での様相、現在市内で確認されている400箇所を超える遺跡のうち、弥生時代のものは約30箇所確認されています。弥生時代の遺跡の中で最も古い痕跡は中期後半になってからのものです。牧野寺にある乱刀裏遺跡からこの時期の土器片が採集されたことが古賀志士で紹介されています。この土器は付けられた文様の特徴から諏訪田式土器と呼ばれる諏訪田遺跡、千葉県市川市を標識とする南関東に分布する土器とみられます。本格的な発掘調査が行われておらず、資料も限られるため具体的な様相は不明です。しかし近隣での発掘調査の事例から、この土器は 再葬墓と呼ばれる墓に関わる土器である可能性が高いと考えられています。続いて確認できるのは後期終わり頃のものです。市内で確認されている弥生時代の遺跡のほとんどはこの時期に属します。この時期のもので発掘調査が行われた遺跡の中に久能西原遺跡があります。この遺跡は土地区画整理事業に伴い発掘調査が行われました。その結果縦穴建物跡2棟が確認され小規模な集落が営まれていたことが確認されています。縦穴建物跡からは二軒屋式土器と呼ばれる栃木県に分布する土器が出土しています。また市内の遺跡から出土した土器もこの型式が多くを占めています。このことから古賀地域における人の移動や土器などの文化が伝わるルートは南関東からと栃木県からの2つあったと推測されています。また時期によって人の生活や文化などの影響を受ける地域が異なっていたことも合わせて想像することができます。古賀市周辺における弥生時代の状況は調査事例が限られていることもあり稲作等の農耕が行われていたかなどの詳細は不明なことが多いとされています。そのため今後の発掘調査の積み重ねにより明らかになっていくことを期待したいと思います。生涯学習科学芸員大久保義則。写真2枚。1枚目、乱闘裏遺跡出土土器。2枚目、西染谷遺跡神和田出土の弥生土器。写真終わり。図書館の本棚から。ユーセンター総和。一般書経済。稼ぐ人は思い込みを捨てる。坂口孝則著。日本人の生産性は低い。日本人はリスクが嫌い。日本は起業しにくい国。は本当か。日本をめぐる12の真実から見える今ない仕事、今ない働き方が次々生まれる時代の乗りこなし方を明らかにする。出版社幻冬舎。一般書小説。ハッシュタグ塚森雄太がログアウトしたら。朝原直人著。高3のバスケ部エース塚森雄太が俺は同性愛者ですと SNS でカミングアウト。彼の衝動は思わぬ波紋を広げ、痛みと希望が胸を刺す青春群像劇。出版社幻冬舎。児童書お話。ゴッティ君古川拓作。神様の子供ゴッディ君。いたずらっ子で悪くてどうしようもない。毎日散歩に出かけては星を持って帰ってきて。ゴッティ君と青い星など3つのお話を収録する。出版社理論社。絵本ピンポンパンポンプー。劇団ひとり中井正宏古市憲俊作。喧嘩しても大丈夫。大の仲良しののんちゃんとビリー君が教えてくれる友達の大切さとは。テレビ朝日系中井正宏のニュースな会から生まれた絵本。出版社マガジンハウス。それぞれの表紙の写真があります。古賀今昔物語タイムトラベルフォトグラフ。1957年昭和32年と2021年令和3年の江戸町通りの写真があります。 当時の江戸町通りは、さまざまな商店が並び、多くの人が行き交っていました。今でも当時の面影がうかがえます。募集。このコーナーに掲載する昔の相和地区の写真を探しています。お持ちの人は、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。今月の写真の提供は、鈴木道夫氏です。町の話題、リポート。古河の魅力を PR、新たな桃娘が決定。3月6日、花桃プラザで、古河桃娘の委嘱状交付及び記者発表が行われました。新たに、宮口桃花さん、横澤奈々美さん、高田真宏さんが選ばれ、前年から活動している桃娘3人と一緒に活動していきます。新メンバーは、子供の頃から好きだった古河の自然を発信したい、多くの人に古河の魅力と笑顔を届けたい、などと意気込みを語りました。記者発表の写真があります。あでやかな和服を着、花束を抱えた6人の桃娘が並んでいます。左から、早乙女環奈さん、工藤吉野さん、宮口桃花さん、高田真宏さん、横澤奈々美さん、大井くるみさんです。希望を胸に、新たな一歩を。小学校、中学校、卒業証書、授与式。3月に、市内23小学校と市内9中学校で、卒業証書、授与式が行われ、小学生1260人、中学生1119人に、卒業証書が授与されました。昨年に引き続き、今年も規模を縮小して開催。古河第三中学校の卒業生127人は、校長先生から受け取った卒業証書を感謝の言葉とともに保護者に手渡し、中には涙を浮かべる生徒の姿も見られました。写真、校長先生から一人一人に卒業証書が授与されました。歴史ある文化財を火災から守る。古河公方公園内民家園防火訓練。3月22日、市内に残る貴重な文化財を火災から守るために、古河公方公園内にある民家園で防火訓練を開催しました。地元防火協力者が放水銃を使用し、建物への放水を行ったり、古河消防署員と一緒に消防設備の確認や点検を行ったりし、いざという時に備えました。写真、放水銃を使用して放水する地元防火協力者。晴れ渡る空が門出を祝福。小学校、中学校、入学式。市内の中学校で4月6日、小学校で4月7日に、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で入学式が行われました。小学生1053人、中学生1168人が期待と希望を胸いっぱいに膨らませ、新生活をスタートさせました。諸川小学校では92人が入学。保護者が見守る中、担任の先生の後に続いて元気に入場し、校長先生の式辞をしっかりと聞いていました。新1年生として明るく楽しい学校生活を送ってください。写真、名前を呼ばれ、元気よく返事をする新入生。夢と希望を胸に抱き、令和3年度、 古賀市役所入庁式。4月1日、中央公民館で古賀市役所入庁式を開催しました。17人の新規採用職員が新しいスーツに身を包み、決意に満ちた表情で入庁式に臨みました。市長から辞令を受け取った後、代表の職員が市民の皆様から信用、信頼される職員となれるよう、業務に励むことを誓います、と宣誓しました。写真、市長、副市長、教育長との集合写真。空手、アメリカ代表が古賀で合宿。アメリカ空手道連盟とのホストタウン MOU 調印式。東京五輪に出場する空手のアメリカ代表チームが市内で事前合宿を行うことが決まり、3月25日に市役所総和庁舎でオンラインによる調印式を行いました。7月26日から8月1日にかけて市内で事前合宿を行うほか、オリンピック後には市内の子どもたちとの交流会も予定しています。写真、日本代表駐在員ジョン大森氏とハリア市長。